足立カフェ、足立病院マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田雅秀
がお送りいたします。さあ、はい、今日から始まりましたけれども、すみません、今日はちょっと風邪気味で、あとそれから朝からよく喋ってきましたので、はい、声がかすれております。申し訳ありません。はい、今日からあの月2回この足立カフェをお送りしていくわけですけれども、1回は私たちが子育てについてお話をさせていただきます、
はい、
そしてもう1回は女性の美と健康についてビューティーな方々がお話をされます。はい、中のテーマはアンチエイジングなんて書いてあったんですけれども、私はそちらの方にとても食いついております。はい、では私たちの方は子育てのお話をさせていただきたいと思います。はい、まずはですね、私が今勤めていますマミーズスクエアの紹介からさせていただきますね。
はい、はい、お願いします。
はい、足立病院は産婦人科病院なんですけれども、だいたい産婦人科病院で出産終わられて、その後ですね、1ヶ月検診で病院とはさようなら、
はい、
今まで頼っていた先生とか、助産師さんにもお別れをしなければならないわけですね。
そうですね。
で、その後子育てをサポートするために、その後一人で子育てをしなければならないという方が今多いですね。
はい、
はい、パパは忙しいですし、
そうですね、
それから各家族かということで、結局のところ現実はママと子どもさんということになるんですが、
はい、
その子育てをサポートするために、
はい、
ママの広場、はい、マミーズスクエアができたわけです。
なるほど。
でもこの春から5年目に入ります。
あ、はい、長いですね。
はい、で、あのママのために、はい、あの集まるっていう広場から始まったのですけれども、ま、あの普段もママと子どもさん3歳までのお子さんが、
はい、
集われて毎日にぎやかに過ごしているんですけれども、ある時ですね、院長を囲んで、一度座談会をしたことがあるんです、
はい、
でその時に、パパも一緒に座談会したんですけれども、パパの方から、
はい、
あの妻が毎日のようにマミスクに行ってとても楽しそうにしている、で行った日と行かない日が分かるぐらい、それぐらいママのテンションや機嫌が違ってくるっていうことを聞いたんですね、でその中のパパが、
はい、
僕たちも集まる場所を作ってほしいという積極的なお声から、マミーズスクエア、略してマミスクなんですけれども、
はいはい、
パパスクっていうのを始めることになったんです。
パパス
クですか？で、パパスクっていうのはパパと子供さんが一緒にお遊びをするのを私たちが、
はい、
あの司会進行で始めてるんですけれども、はい、その間はママは立ち入り禁止。
あ、禁止ですか。
はい、は
あ、
もうまさに父と子の秘密の花園です、
なるほど、
はい、で私たちと一緒にお遊びしたり、
はい、
あの泣いても自分しか頼る者はいないということで、パパも一生懸命ね、
そうですね、
抱っこしたりとか、それからお遊びも一生懸命やります。
あ、そうですか。
あの一番最初にパパスクやった時に私がびっくりしたのは、あの手遊びを始めたんですね、
はい、
コロコロ卵はって始めたんですよ、
はいはい、
でその時に、
はい、
あのいいですよ、男の人恥ずかしいでしょ、こんなことしなくてもいいから私がやりますから、はい、子供さんこっち向けて私を見えるようにしてくださいって始めたんですけど、はいはい、何の真面目なパパ20人ほどでコロコロ卵はとすごく
すごいですね、はい、低温な、
はい、卵が始まったんですけれども、それぐらい皆さん一生懸命ね、子育てに何かしようという、はい、あの姿が見られます。
なるほど。
はい、でよくね、
はい、
子育て の, あの父親の、
はい、
とか男の子育て参加ってよく言いますよね、
はい、参加と言いますね、
はい、子育ての参加っていうことは、主催者が別にいて、
はい、
参加者は後から自分がついてくるっていう形になりますよね。
なるほどなるほど。
これは私はこの言葉はやめてほしいなと思います、参加、主催者がママで参加がパパではなくって、
はい、なるほど、
やっぱり常にあの夫婦で一緒に育てていくっていうスタイルで、あの言ってほしいなっていうのが私は思います。
あ、
さ
あ、ね、
という飯田さんは、パパですね、
はい、パパですね、新人パパですね、
はい、新米パパだとおっしゃってますけれども、お子さんはおいくつですか。
この2日でですね、1歳7ヶ月になりましたね、
はい、あ、もう新米でもないですよ。
あ、そうですか。
1歳7、1年7ヶ月もやったらね、お腹の中から合わせたらもう3年近くにな
りますので。あ、そうですね、はい、
男の子、女の子。
男の子です、
ね、男の子、
はい、
かわいいですね。
かわいいですね。
今一番かわいい時は、
もうちょろちょろ動き回るんで、
はい、
もうでも大変ではあるんですけども、やっぱ楽しいですよね、
う
ん、
楽しい、ちょっと言葉が出てきたり、
そうです、ね、
動きが活発になったり、
はい、そうです
っていう感じですね、
はい、
さあ子育てはやってますか。
やってると自分では思ってるんですけども、
はい、ちょっと消極的になってきましたが、
いやいやいや、
じゃあ子育て、自分の子育て、はい、参加じゃないよ、
はい、
子育ては、
はい、
で自慢できるところ、これは僕やってますよっていうのを教えてください。
僕やってることっていうのはね、まず朝起きたらですね、朝ごはんですね、朝ごはんの準備をしてですね、はい、でご飯食べさせて、
ちょっと待って、その準備は誰の分？
子供と自分の分ですね、
うん、あれ奥さんの分は？
奥さんがやった方がね、うん、早いんですよ
そうね、そこは分業だよね、
そうなんですよ、うん、
で
ですね、あとはですね、うん、お風呂にですね、絶対に2人で、子供と2人で入るようにしてますね、
はい、
でそれとまた、今年といいますか、春からですね、はい、子供が保育園に行きますので、うん、はい、その、送りを、はい、やっていこうということで、
はい、
こんな感じで、
はい、分業してますね、
やってます。
奥さんのためには？
奥さんのためにはですね、うん、できる限りその子供の、自分のことをする時間を、うん、与えてあげるために、うん、子供と触れ合う時間を僕が増やすことによって、逆に言うと子供から離れる時間が増えるので、
はい、
その時間をできるだけ作ってあげないとダメかなと思ってまして、
うん、素晴らし
い、
はい、このママの時間をね、作ってあげるためにも、パパスクはママ立ち入り禁止にして、
そうですね、
一番短いところで1時間、で、長い人だったら5時間、6時間ね、最初はね、ママが心配そうに送ってきて、はい、すいません、主人と子供よろしくお願いしますって感じで、はい、去られるんですけども、今ね、もうパパが子供連れてきて、はい、こんにちはって感じで、ママ最近会ってないけど、はい、パパの方がよう合うなっていう人もね、中にはいるぐらい、
はい、
そんな感じで、社交場にもなってますね。
あ、なるほどね。
パパスクの宣伝ばっかりして申し訳ないんですけど、パパスクは、いいなと思うのは、その社会的地位だとか、職業だとか、年齢だとか、何にも関係なく、同じ、例えば0歳のお子さんのパパ、1歳児のパパっていう感じで仲良くされてて、それがいい感じに今発展してきてますね。パパスクももう3年になるんかな？
そうですね。
そういうぐらいになりますね。で、足立病院はですね、
はい、
この子育てね、これは座談会で、パパスクっていうことに始まってきたんですけれども、足立病院は昔から、院長がね、
はい、
立ち会い出産を進めてます。
で、
なぜ立ち会い出産を進めているかっていうと、
はい、
母性は体の変化とともにね、もう妊娠つわりっていうところらへんから、はい、もう徐々に母性が芽生えてきて、お母さんになる準備万端ですよね。
そうですよね。
もうお腹にいる時からお母さんですよね。
はい、そうです。
でもそれがお父さんはなかなか生まれてきて、この子はどっから来たのっていう状態から ね始まって、でよくの男の人が言われるのは、
はい、
大きくなって、キャッチボールだとか、
はい、
サッカーボール蹴るイメージはあるんですって。
ありますね、そういうのはね。
そこに至るまでは何年もかかるんですよ。かかキャッチボールなんかしようと思ったら、
ね、
5年でも無理かもしれないですよね。
そうですよね。
そんだけ時差があってはね、子育て参加になりますよ。
なりますね。
なので、参加ではなくって一緒に子育てしていこうというのに、立ち会い出産が、
はい、
スムーズに、その後の子育てにスムーズにいくんじゃないかなって、
そうですね、
ところで院長が進めていて、足立病院ではもうほぼ 100% に近い状態で立ち会いをされていますね。
はい、
で飯田さんも、
はい、僕も、足立病院で、
はい、
出産を経験しまして、
はい、
なので
素晴らしい言葉ですね。はい、
一緒に出産しました。
ああ、いい言葉を、はい、まあ、模範のようなお言葉をいただきましたけど。
ありがとうございます。
私ね、子供さんにいるんですけれども、この立ち会い出産がものすごい憧れです。
例えばどういった感じのその憧れっていうのは、
一人目、二人目は、
はい、
里帰りをしたので、
あ、はい、
生まれて綺麗になった状態、私もホッとした状態で夫が見に来たわけですね。
はい、なるほど。
二人目もそうですね。
はい、
上の子はいながら、上の子が、私が病院入った時にわーって泣いたんですけども、
はい、
私の母ですね、と父ね、じいちゃん、
はい、
ばあちゃんがちゃんとお家連れて帰ってもらって、翌日に迎えに来た、見に来たっていう状態だったので、また、生まれた後、綺麗になって、で上の子も落ち着いて、私も落ち着いた頃に夫がじゃじゃーんと出るわけですね。痛い目も何にも見てへんということですね。
なるほどね。
で3人目の時は、
一
番上の子が小学生になってたので、1年生だったので、
はい、
学校を休んで里帰りということもできなかったので、
はいはい、
こっち京都で産むことにしたんですね。
はい、
残念ながら足立病院ではなかったんですけれども、はい、その時に、 もう万端で、はい、出産準備教室みたいなのに一緒に参加して、はい、上の子も立ち会わせてくださいということで、お願いをしてまして、家族で出産準備教室に入って、
なるほど。
で、真ん中の子だけ、今の真ん中の子だけは実家の方へ連れて行ってもらって、はい、さあ、いよいよっていう時にですね、はい、私、陣痛が止まってしまいまして、今考えれば前後陣痛だったんですけれども、もう年末やから産みたやろということで産ませていただいて、結局、もう一回帰っていいよっていう、はい、夫と子供にいいよって言うてから一人で産んじゃいました。
なるほど。
またまた生まれて
一人きりで、
はい、まあ、実家にいる時よりは早く来てくれたんですけども、なので私はその痛い目をちょっとでも見てほしいな、はい、夫にね、こんな私は辛い思いをして ね、
そうですね、
産んだんだよっていうね、ところを見てもらいたかったので憧れなんです、はい、
なるほど。
もうこれは後にも先にも引けない憧れで終わってしまいそうなんですけれども。
そうですか、
はい、そこがね、いいなと思って。
なるほど。
で、足立病院に皆さん来られるママもね、立ち会いされて、羨ましいなと思うんですけれども、はい、男性側としてね、
そうですね、
どんな感じでした？まずは、
はい、
お産に立ち会う、
立ち会う、はい、
いつ決めたんですか？
決めたのはですね、まあ、もう足立病院で産むからってことで、うん、で足立病院は、うん、まあ、立ち会い出産を奨励しているということを、うん、まあ、妻から聞きまして、
はい、
で自分どうするみたいな感じで言われたときに、うん、まあ、僕の中でも、あ、じゃあする。立ち会い出産する。
え、ためらいなく？
え、ためらいなくですね。
へ、怖くないの？
いや、怖くはないですね。基本的にはその自分の、興味ですか、
うん、
やっぱりそのね、うん、知らん間に子供がいたとかって言ったら、うん、なんかお話にならないなと思ったので、
う
ん、
ほうほう、
やっぱり、まあ、そういうね、
うん、
こう、もう結婚して出産する男の人しかそれは特権として見れないじゃないですか、
うんうんうん、
なのでもうその特権を使わずにはいられないなっていう。
まあ、よその人に見せていけへんしね、
そうなんですよ。なので、そういった経験は必ずこう、ね、うん、自分としてはこう経験しておきたいなっていう大きな、
それは何なんやろうな、今の時代の流れでしょうかね、なんかその抵抗がないのは、私たち、まあ、先お年を聞いて、親子ほどだなと、ちょっと頑張れば親子ほどだなって、親子はちょっとかわい
そう
な、確かね。
そうですよ、
でも、世代がだいぶ違うので、やっぱ私たちの時は、女が出産して、で立ち会いなんかもすごく少なかったので、ね、
そうですね、
女が一人で産んで、
はい、
で子育ても女がするっていう時代が、はい、それも普通だったので、夫も立ち会うなんてっていうのはもうな、はなからなかった感じですね、はい、3人目でやっと、
はい、
やってみようかっていうのにやっとなってくれたんですけども、はい、そんなに飯田さんみたいに初期からスムーズにやりますよっていう人の方が多いのかな、はい、すごいな。
どうなんですか、ちょっとやっぱりね、うん、なんかこう、知らなかったのもこうプラスしてるのかもしれないです。これがだけ大変だっていうことが、やっぱりもうその興味でいけるっていうところがやっぱりあまり考えてなかったのかもしれないですけど、まあ、それがあったからまあすんなり入れたかなっていうことはあるんですけども、うん、
途中やっぱりやめとこうかなとも思わなかった？
あ、途中では思ってないですね。
へー、でも興味のまんま突き進んだわけですね、はい、では、はい、どんな奥様は、まあ、客観的には見れなかったと思いますけれども、
はい、
どんなお産でしたか？
そうですね、結構大変なお産でして、うん、で、まあ、こう通常の、分娩を、まあ、目指しててですね、で、まあ、足立病院には和室で産むことも可能なんですけど、はい、まあ、そちらを選ばせていただいて、はい、で、まあ、和室で、まあ、お産をしようかなと頑張ってたんですけども、うん、
はい、
まあ、ちょっと、緊急に、
はい、
まあ、帝王切開の方に、
ま、
チェンジしまして、
あら、ま、フルコースですね。
フルコースになってしまってですね、で、まあ、そういったことでこういろいろあって、通常の出産ではなくて、はい、まあ、いろんなことをすべて経験した上で
陣痛も、
そうなんです、
そして産むかと思いつつ、うん、オペになって、
オペになって、
ま、はい
はい、そういった中で産んだので、
はい、
本当にこれを僕が経験しなかったらどうなってたのかなと。
それ、ま、怖くなかった？オペは、血とか大丈夫な方なんですか？
血は全然ダメなんですね。本当血はダメなんです。
なんかね、院長が言ってたんですけど、途中で大丈夫ですって入ったのに、途中で抜けるパパもやっぱり少なくないそうですよ。
そうですね、
オペは、ね、普通じゃないのでね、すごい見てたんですか？
いや、あのね、うん、まあ、もう先生も、うん、で妻も一緒にね、
うん、
私を見ときというふうにもうどっか違うところを見ときと、
やっぱり、多いからそうなんよね。
そうですね、
おぎゃーと言った時だけ見てくれた。
そうですね、
そうですか、はい、フルコースを見られて。
そうですね、
奥さんもずっとそこね、はい、頑張られて。
そうですね。
じゃ あのそこで総まとめで感想はどうでしたか、その興味で立って。
感想はですね、
はい、
やっぱね、こういろんなことを経験したからか知りませんけどもね、はい、やっぱりこう母は強いというふうに感じてですね、
うん、
でやっぱりなんでかって言ったところに、うん、なんですけども、
はい、
まあまあ、通常ねずっと陣痛が始まっててですね、その感覚が狭まってきて、
うん、
で子宮口がこう開いてきて、
うん、
で風呂に開いてる、
うん、
それすごいもう見てる限りでこうしんどそうなんですよね。
ああ
やっぱりそれはしんどそうだったよって言葉で聞くんではなくて、もう目に見てその表情がしんどそうだと。
ああ
でそれがこう何時間も続いた中で急に帝王切開になって、
うんうんうん
うん、で帝王切開になって、
うん、
でその時に、
うん
まあ、妻はこう僕の心配をしてくれたんですね。こう血の弱い血を見ると弱い僕の心配を、大丈夫やから、
ね、
そう大丈夫やからっていうふうにこうもう言われててですね、でもう僕はもう血を見ないようにとか、とりあえず手を握っとかなあかんのかとか、なんかもうとりあえず自分のことだけで精一杯だったんですけども、まあ妻はちょっとねそれ以外にこう産みつつ、
うん、
自分僕の心配もしつつ、
うん、
まあ、そういう状態でね、手術中にそういうことをしてくれたっていうことは、うん、あすごいなと、
はあ、
もう頭上がれん、もう頭上がらんわということで、
はい、
もうこれはやっぱあこうやってこう母は強くなっていくんだなというふうなことを思ってですね、これはもう出産の一番の印象だったと思いますね。
こっちの自分が頑張って痛いの我慢して、
そうですね、
今度痛いの終わったか思ったら お腹切られ て、あんまりこういうこと言ったらこれからの人ちょっとかわいそうなんで、
まあね、
ちょっと怖がらせたらいけないので、あんまり表現は悪かったんですけども、
はい、
それでもしんどい目をずっと自分がしてるのに、それを見てるご主人を気遣った、
気遣ったと。
奥さんに何ていう言葉をかけましたか。
いやもうお疲れ様とありがとうしか言えないですね。もう
それ最高ですね、お疲れ様とありがとう、
はい、
もうそれ以外には言葉は見つかりませんね。
そうですね、うん、
で強いなっていうのも言った、
はい、いやまあ強いなとはもう言いました。言いましたけれども、
いつぐらいに言ったんですか。
いやもう多分ね、うん、まあ、麻酔が効いてるのその後とかですね、うん、もうすぐに言いましたね、
うん、普段から奥様は強い方ですか。
はい、普段ね、うん、まあ強いと思ってるんですけど、あんまり強いというとこうね、
う
ん、
そうそう
私は強くないというふうに。
そうそうそうそう、私もね、よく強いって言われるんですけどね、これはね、褒め言葉ではありません。
そうですね、
はい、これは褒め言葉ではなくて、私は本当はか弱いんです。
そうですよね、
私は本当は頼りたいんですけれども、奥さんのことも代弁します、本当は頼りたいんですよ、でも頼りたい人が今そこで倒れそうになっているので支えなければという ね、使命感に駆られて、
ね、
自分の痛みを逃しながら夫を気遣う、
そう
っていうことなん で本当は頼りたいんですよ。本当は、
ね、
はい、弱いんです。強そうに見える人こそ、弱いので、
ね、
はい、そこのところを分かっていただけたら、はい、夫婦も円満になるんじゃないかと。
わかりました。
私の夫にも訴えつつ、
はい、いいアドバイスです
なんかね、
はい、
その強いとかっていうのも、なんか痛みが女の方が強いとかっていうんだけれども、
はいはい、
やっぱりその立ち会い出産でね、私の憧れのもう一つはね、その痛いの自分だけ痛い目しての損やみたいな言い方しましたけど、そうじゃなくって、
はい、
やっぱり誰かがいてくれることで、安心ね、
安心
感、
ね、
手とかもぎゅーって握ってもらってて、
そうですね、
ぐわっと爪痕立つとか、
はい、
あそれぐらいってよく聞きますけども、やっぱりそれぐらい の気持ちがあります、はい、やっぱり頼りたいっていうのがありますし、あと一緒に出産っておっしゃったんですけども、
はい、
本当にその通りだなと思います、
はい、
一緒に一つのことを成し遂げたっていう感じで、はい、それがお産の立ち会いでは一番いいとこかなと思いますけれども、
そうですね、
その飯田さんはその立ち会い出産を経てですね、
はい、
その後の子育てね、
はい、
まあ、1年7ヶ月の子育てに何か自分で変わったとか、自分に変化ありましたか。
はい、そうですね、まあ、僕個人の、まあ、意見といいますか、うん、気持ちとかなんですけども、うん、まあ、子供との距離っていうのはやっぱり近く感じるようになったので、うん、なんかその何でも妻やっときやっていうわけではなくてですね、これじゃないですね、この子僕の子やからっていう意識が芽生えたので、
うんうんうん、
できることはもうとりあえずやっててあげたいっていう風に、それがまあね、子供のためにもなって、
うん、
まあ、それがさらにはこう 妻のためになればっていうところなんですけど、うん、まあ、本当に今のところはこう自分の子供に対してまあ自分ができることをやってあげるっていうところが、まあ、それがすんなり入っていけたっていうところはやっぱり立ち会い出産のこう賜物かなというふうに思いますけども、
すごいですね、もう結論になってしまいましたけど、まあ、いえいえ、もし、相撲立ち会っちゃったから、もう本当に仮の話なんですけど、もし立ち会ってなかったら、どうやったと思います、この辺ちゃうかなとか。
そうですね、でこれだけ大変な出産だったので、うんうんうん、それこそ本当に立ち会ってなかったら、うん、まあね、えまず うん、そんなに大変かっていうのも分かってませんでしたし、うん、まあ、単にもうね、ドアから赤ちゃんが出てきましたっていう、うん、感じにもなってますので、うん、
隣のこと間違えられてても分かれへんって
感じですね。多分分かんないですよね、だからそこら辺でやっぱりいなかった、立ち会っていなかったらっていうのは、
うん
うん、やっぱりもう子育てをまず僕はしてるかどうかっていうのが
すごい
ぐらい、多分また自分のこと自分のことで多分仕事しててとか、なんやかんや理由つけて離れてたかもしれないですね。
すごい、そんなにまで。
そうですね、
違いますか。
違いますね。
まあね、中にはね、私みたいに里帰り出産で、時間的に物理的に無理だっていう方もおられるでしょうし、
そうですね、
たまたまその時に何か仕事か何かで来れなかった、タイミングが合わなかったっていうね、はい、パパもいらっしゃるの で、
そうです、ね、
絶対に立ち会い出産を、しなかった、立ち会わなかったから、ダメパパっていうことは絶対ありませんし ね、
で、
ね、でスタートが出遅れたってこともありませんので ね、はい、でね、その辺はご安心いただきたいなとは思いますね、でこんな模範生のような飯田さんばっかりじゃないですのでね、こんなに立ち会い出産がいいんだよって、実感されてるかされてないかっていうのもありますけれども、
はい、
ま、女性の方からしたら、まあ、心強いし、はい、一緒に、子供の誕生を見ることができて、その後の子育てはスムーズにいくんじゃないかなっていう、
ね、
ところでは効果がありますね、
そうですね、
うん、はい
はい、まあ、だから、まあ、先ほどもこう竹本さん言われた通り、うん、やっぱり男性ってこう体の変化がね、
うん、
なかなかないので、うん、その子供って言われても、うん、なかなかピンとこないというか、
はい、
なかなかその自分その現実味がないというか、
うんうんうん、
そういったところがあってですね、うん、まあ、そういった意味で、まあ、立ち会い出産っていうのは、まあ、できる限りっていうところで、はい、思いますけども、
はい、じゃあ、はい、お腹にいるときはちょっと胎教に戻りますけれども、
お腹にいるときはですね、
どうしてあげてました？
まあ、一番初めはやっぱりね、うん、お腹というか、まあ、体に出ませんので、うん、できる限りその診察ですよね、うん、足立病院で、うん、まあ、エコーとかで、まあ、胎のとかを見ているっていうところだけでも、うん、こう十分リアルな、
うん、
まあ、気持ちになっていくといったところで、できる限り、まあ、外来の時であったりとかっていうのは、まあ、一緒に行くようにはしてましたので、まあ、そういったところでちょっとずつちょっとずつっていうことですね。
昔態度はね、母親しか感じられなかったね、蹴ったとか動いたとかっていうのが分かるんですけども、分からなかったんですけど、
はい、
今は目でね、態度が感じられるということで、
はい、
上の子供さんだったりとか、パパが一緒にね、分かるっていうのがいいですね。あとよく胎教でね、モーツァルト聞かすとかどうのこうのっていうのがあるんですけども、
はい、
これも立ち会いはできなかった、
はい、
で一緒にしんどい時を過ごせなかったっていうパパでも、胎教の時にはね、お腹にいる時にはは
い、
絶好のチャンスです。声なんか植え付けてください。
そうです、ね、
声をよく聞いてるので、毎日毎日聞いてる、
はい、
ママの声も毎日毎日聞いてる声だったので、生まれてきてからも、はい、ママ の、 言葉がけで安心するって言われてるんですけども、パパも同じように。
そうですね、
しかもママの声は中から聞いてるので、
違
う声に聞こえるかもしれませんが、パパはずっと外から聞いてますので、
そうですね、
はい、植え付けてあげていただけたら、
で、はい、
赤ちゃんも安心なんですけれども、そうやって毎日優しく語りかけられる、それがおはようとただいまだけでも、声をかけてもらうだけで、妊婦さんの心配とかイライラとかもね、減ってくるんじゃないかなって思いますね。
なるほど。
そのイライラとかでお腹張ったりとか、はい、
そうですね、
感情に左右もされますので ね、
はい、
その辺も、パパは一緒に赤ちゃんを産む前からパパになってもらえたらなと思いますね。
はい、
で飯田さんは、
はい、
今子育て真っ最中で、
はい、
お風呂とか入れてるっておっしゃってましたけど、これからどんどん子どもも成長していきますよね。
そうですね、
どんなパパになっていきたいなとか、なんか将来、
ね、
よく私も質問するんですけど、二十歳になったと思ってください、その時にどんな子供になっててほしいですか、っていうような ね、先の目標を持ってたら子育て、今の子育ても考えやすくなるんじゃないかなっていう考えを持ってるんですけども、
そうですね、
さあ二十歳ぐらいでどんな子供になってほしいですか。
そうですね、やっぱりその今自分の息子が二十歳ぐらいになって、で、多分恋愛もしてるでしょうし、
あら、はい、
で、そういったところでやっぱりこういう父親になりたいなって息子が思ってもらえるような父親になりたいなっていうふうには思いますね、別に偉くもなく何でもないんですけども、ただ父親としてはいいなって思ってもらえれば、こんな父親になりたいなって思ってもらえばいいかなというふうには思いますけれども。
あら、一番素敵な言葉ですね。
そうですか、
はい、そのパパはね、今やってらっしゃる子育てはどこかに見本がありますか。
いや、ないですね、もう本当ないので、とりあえずなんかね、関わりを持つとか喋、りかけるとか、本読んだりとかも、思いつく限りではやってはいるんですけども、マニュアルないですね。
ちょうどね、その私の夫なんかも、その女が子育てをして、産んで子育ててっていうような時代であると同時に、その、夫たち、私たちを育てた親の世代はもっとそうだったわけですよね、
そうですね、
家長制度まではいかなくても、やっぱりお父さんがいてお母さんが家のことをしてという世代ですか、お母さんと、お母様は、
そうです。
お父様はどうですか。
父はね、もうずっと仕事ばっかりしてたので、
あ、やっぱり
そうですね、
そういう時代ですよね。
そういう時代なんです。
なのでやっぱりパパのはこういう父親ぞっていうか、理想だったり見本だったりっていうのはない中で、
そうですね、
模倣している、模索をしている、
そういうことですね、
そうですか、模索している状態だということで、でこういう模索しているパパたちのために、答えは出ません。皆さんで、皆さん流の子育てをしていただければいいんですけれども、パパスクっていうのをね、
そうですね、
やってます。大体今ね、2ヶ月に1回ぐらいの日曜日を使ってやっております。で今度近々、19日の
日
曜日に、やります、で実際に入らなくてもぜひとも、今立ち会い出産が話が出たんですけれども、プレパパの見学会というのを、今回から始めますので、ご夫婦で、父性が芽生えるチャンスです、お母様のお母様とプレママとプレパパと一緒に見に来てもらって、もちろん生まれられた方もどんどん参加していただいて、一緒にね、子育て
で、ね、
なんかよそのパパ見てて、いや、あの人には負けたくないなと思ったり、なかなか俺いけてるやんとかいろんな自信を持って帰るみたいです、なんかね、一人の人はね、参加した晩に一緒にお風呂に入って、今日はパパスク行ったもんなとか言って、二人のなんか秘密みたいになってて、ママがちょっと、はみごになってるっていうのも聞いたことがあります。
あ、いいですね。
はい、ということでエンディングの曲が流れてきましたけれども、今回はね、こういう私たちは子育てについてお話をさせてもらってるんですけども、主に飯田さんと一緒にということなので、これからも、父親の子育てについて、お話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
足立カフェ、足立病院マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田正秀
がお送りいたしました。ありがとうございました。